恵み深い天皇お父様、先週1週間も教会でもそれぞれでもいろいろありました。今朝は箱崎兄弟がしばらくの入院を終えまして、神様の癒しの恵みの中で共に礼拝できましたこと、本当に感謝します。神様、箱崎さんの心と霊と体を祝福し、さらに癒しの恵み、また健康を強めてくださるようによろしくお願いします。また昨日は納骨式がありましたが、たくさん来られましたご親族の方々に神様からの豊かなお導き、語りかけが引き続きありますようにお願いします。天皇とおさま、またママカフェの貸し出しで、また昨日のポップタイムで初めて教会に来られた方、また先週のカフェでのミニコンサートにも来られた多くの方々に、この教会に何の理由ででも、どんなきっかけででも出入りしておられるこの地域、また遠くから来られた全ての方々に、ここでしか味わえない天からの豊かな祝福が今週も来られる方々の上に変わらずに注がれるようにお願いします。それから今日ここに集まられた兄弟姉妹子どもたち、神様が一週間の疲れをここでねぎらってください。また体力が少し弱っている方がおられましたら、私たちをいつでもどこからでも強くしてくださる救い主イエス様が私たちを健やかにしてくださるようお願いします。道を求めている方々に、神様が賛美を通し、祈りを通し、聖書のお言葉を通し、誰かとの話し合いを通し、新たな気づきを与えてくださって、進むべき方向、進むべき道をお示しくださって、確信を持って、そして迷わずに堂々と進むことができるように、この1週間を豊かにお導きください。天皇とおさまは私たちそれぞれの家族を祝福してください。それぞれの手の技を祝福してください。この地域を祝福してください。この泉の町が、教会がここにあって、絶えず祈りを捧げることにも神様が用いて引き上げてくださって、この町、またいわき、福島県、被災地、この国、神様が豊かに慈しんでくださるようにお願いします。今日もインターネットを通じ全国に散らされて、そこで共に礼拝を捧げている兄弟姉妹に、あなたが等しく望んで届いてくださるようにお願いします。これから聖書の言葉を開きます。どうぞ今も霊訓を強め、また森さんのいろんな痛みなども和らげてくださるようによろしくお願いします。それぞれ心の中にある祈りをあなたがご存知です。どうぞ引き上げてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではちょっと聖書の箇所がなんだかとっつきにくい箇所が続いていますが、今回は飛ばさないで学んでいるので、今日も反面教師の記録の箇所です。皆さん、できたら私たち人生は生まれてから死ぬまで勉強という人もいますし、私は全てが教材というふうに今日言いたいんですね。今日のポイントを最初に出していただきましょう。今日は反面教師人生のとつけましたが、最初に学ぶポイントは、反面教師がいるから自分自身の道がわかる。これは事実です、ね、あの道じゃないな、あれはちょっと行き過ぎだな、これは気をつけないとな。自分が泥沼にはまらなくても、まあテレビでも親戚でもご近所でもいろんな時代の流れで聖書でもいろんな反面教師がいるんです。時々自分自身が反面教師になるんです。そのようにしてお互いに反面教師になったり、あるいはその逆だったりしながら、あなたはこの道を歩むんだって一本の道が落としどころが決まるんです。だから反面教師の中でのあなたはどこですか、あなたは何ですか、ということについて今日は考えます。二つ目のポイントは、 長い目で見なきゃなって、まあその時々いろいろあるけれども、大体反面教師は一時は流星があるんです。一時は注目を浴びるんです。長くは続かない。こういう原則があるんです。だから今の流行りだからといって右や左になびかなくていいんです。だって聖書は長い歴史の記録です。私たちも子供を見るとき長い目で見るはずです。自分の人生を見るときも先週は最悪だった。だからダメだなんて言わないんです。それは浅知恵です。先週がダメでも私たちは1ヶ月のプランで1年の長い目で私たちの出来事を見るんです。だから今日は、ね、反面教師の中で自分だ。イエス様はパリサイ人、サドカイ派、しょうもない人たちに絶えず囲まれていたからイエス様だったんです。そういう人がいなきゃいいのにって、それでは人生は成立しません。人生はもともといろんな人の中の自分なんです。だから自分が確立していくんです。そしてだから全ての人が、まあ、教材と言ったら叱られます。全ての人が肥やしと言っても叱られるか分かりませんが、事実そうです。私たちは教えたり教えられたりしながら切磋琢磨して時々傷ついてバランスを保って、そして自分自身の今年進むべき道を長いスパンで、あ、これから5年の人生、あと何年分の何分の1だなって、そのうちの今1年分のこの1週間なんだなという長い目で見て私たちは歩むんです。さあ、それでは今日は反面教師というテーマですが、本当から言えば、結論から言えば反面教師じゃない方がいいんです。自分は例えば野球選手でなんか賭博やったとかって、何人もちょっと出てきたって、もっと出ないといいですけど、あれは明るいニュースじゃないですよ。僕も将来あの甲子園に行ってプロ野球選手になりたいなって思っている子どもにとっては、ちょっとあのスカウトされて第一で指名された選手がこんなになっちゃったって、ちょっとがっかりのニュースですと思えば、ある同じプロ野球選手でも50歳までやったって、いや紆余曲折あって大したもんだねって花束なんかもらったり、奥さんの一声聞いてやっぱりグッときてね、見てる人もグッときて、あんまり野球を知らなくてもただことじゃないなって、大したもんだなって、本人もこんなに長くできて幸せだって、周りの人もいやこの人からどんだけ励まされたか分かんないって、そういうニュースならいいですよ。できるならばモデルになりたいんです。できたら反面教師として他の人に移りたくはないんですね。皆さん、今はラグビーが注目されて、全然見たことのない私も1試合は見たぐらいですよ。なんかこんなジェスチャーが流行っているそうですが、あの選手を引っ張ってきたのは誰ですかって、今をときめくあの選手を引っ張ったのは、ちょっと一昔前ですが今も現役ですよ。ラグビーじゃないんです。サッカーです。え、サッカーとラグビーは違うスポーツなのに。いいえ、彼はラグビーをやりながら三浦和っていうカズ選手が本当に活躍して、いつまでも活躍して、紆余曲折チームが変わって2部リーグに行ったりしてもそれでも活躍して、彼が見本だって、彼が手本だって。いや、分野が違うでしょ。スポーツという枠組みでは一緒でも、サッカーとラグビー全然違うのに、ボールを持ったりしちゃいけないのに、いや一緒だって、彼が私を引っ張ったんだって。できたら私たちはああいうふうにはなりたくないって、反面教師じゃなく、いやあの人を見てると励まされるな、私ももう一回チャレンジしようかなっていう人にはなりたいんです。なりたいけれども、事実私たちの身の回りには、例えば3500年前のモーセの時代でも、2000年前のイエス様の時代でも、みんな反面教師に囲まれての道なんです。さあ、そういうわけで今日第1番目のポイントは、全ては教材、反面教師の中での自分、反面教師あっての自分なんです。じゃあ最初の節を次を出していただいて、今日は8節9節だけですが、ご一緒に8節読みましょう、はい、またこういう人々はちょうどヤンネのモーセに逆らったように逆らう。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。先週のちょっと覚えてますか。布団に潜り込むように虫が網戸をかいくぐって入ってくるように、当時家々に入り込んで特に女性をたぶらかしてとんでもない生活に引きずり込む輩がいる、避けなさいというね、ずっとそういう箇所なんです。で、今日はその反面教師の実例なんですが、彼らはちょうどモーセの時代のヤンネとヤンブレみたいだというんです。誰だヤンネとヤンブレって、誰だって聖書に出てこないです、この人は。それで他の当時の文献から モーセの時代のあの場面に出てくる名前だからその人じゃないかって、この名前そのものが反逆という意味、そういうニュアンスのこと、何でもかにも食ってかかる、何でも反発する。皆さん、とにかくトゲトゲした人といると恵まれないですよ。何でも協力するっていうのは別ですが、何でも上げ足取るっていう人がいると、それはどこでもピリピリするのは当たり前です。もう何でも反発する、何でも突っかかる、何でも食ってかかるというような名前の反逆するヤンネとヤンブレ、あの箇所のこの人の中にいたんじゃないかと言われている箇所、念のため引用箇所の10で、じゃあ出エジプト記の7章11節12節に名前は出てこないけど、つまりあの魔術など呪術、呪文を唱えたりしてモーセにああだのこうだなって似たようなことをいっぱいやって、似てるものが一番まずいってこの間言いました。本物とすごく似てる、ね、皆さんこの間言ったように、あの割と高い、そして宣伝文句は国産の牛だって書いてある、美味しいと思ったから見た目美味しそうだったのに食べたらあんまり美味しくなかったんです。でもともと美味しくないようにしててくれれば買わないのにね。似てると一番ややこしいんですよ。当時もモーセがいろいろとエジプト脱出するときに奇跡を行って、似た奇跡俺もできるって、私もできるって、似てるけど違うんです。似てるけどどっか違うんです。似てるけど超えることができないんです。模造品が一番難しいんです。さあ、じゃあ出エジプト記のこの箇所の人じゃないかと言われている箇所、はっきりはしませんが、7章の11節、モーセがエジプト脱出するとき、エジプトの王様はダメだダメだと言ったんですが、じゃあこの奇跡を見ろ、あの奇跡を見ろと言ったら、王様に呼ばれた呪術師たちが、こんなの俺もできる、そんなの俺もできるって似たような真似をしたんです。真似は本物じゃない、ただ見た目真似をするんです。じゃあご一緒に7章11節読みましょう、はい、そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。次々同じことをする。例えば牧師さんが結婚式の知識をする、あんなのできるよって、まあ、できるかもしれない、パターンを覚えたら、どっかのホテルではすっかりクリスチャンでない人がチャプレンをして、そしてまるで祈ったこともないのに祈りの文句を覚えて、祝福のお祈りの仕方を覚えられますよ。あれはであたかも本当は宣教師じゃないのに、ライセンスがないのに、自分は神学校を出た宣教師であるかのように、どこかの団体から認定された宣教師であるかのように、それは偽物です、それは嘘です。嘘ですができませんかって言ったらできます。当時のモーセの時代の人は、その呪術師は何をしたか、モーセが蛇を杖に変えたんです。あのできるよって魔術で行った記録なんですが、やっぱ違ったんですね、勝てなかったんです。12節読みましょう、はい、彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。皆さん、蛇を杖に変えて、いや、エジプトの伝来の呪術でもそういう秘術があるよって、ほらねって、しかしその蛇は杖に飲まれたんです。似てるけど一緒じゃないよねって、なんか本質違うよねって、側だけ見せてるよねっていう、そういうねことを引用したようなんです。ここで大事なことは、モーセの時代にもしょうもない人がいたというのは、この箇所の人じゃなかったとしても、どこででもいつでもモーセの長い人生の中で絶えず敵対する人が外側にもいたし、いつも内側にいたんです。モーセが悪いんだって言ってモーセの命を取ろうとする輩もいたし、そしてモーセなんか殺してしまえって、エジプトに帰ろうっていう時もあったし、絶えず、いや、ああいうふうになっちゃダメだよねって、あれは最後神様に裁かれるよねって、ね、うっかりすると自分も同じルート同じ方向に行くかもねって、反面教師はいましたかって、だから旧約聖書にもどのページにも絶えず反面教師がいたんです。じゃあ皆さん、イエス様の時代どうですか？新約聖書を幕開けしたらそういう人は消えましたか？いいえ、そんな絵空事はあるはずもない。いつも絶えず、これは困ったなという人に切磋琢磨されている言いようによってはイエス様でした。だってイエス様、何か説教したら、あの説教はああだこうだってしょうもないことを言ってくる学者がいたですよ。主に当時はパリサイ派だったんです。その他の学者もそうです。ヘロデ島の人もそうですよ。なんだって、せっかくイエス様が天から来られたのに、しょうもない人に揉まれて、あるいは倒されかけて、あるいは傷つけられて、なんでそんなセッティングなの？ どうしてそんなシチュエーションを神様が許したのって、それが人生だから、それが私たちの道だから。パリサイ派に揉まれるとイエス様のお席はどこが違うか、コントラストではっきり分かるんですよ。サドカイ派みたいなプンプン人間臭い人は頭いいみたいに見せかけるけども、やっぱ信仰的じゃないんですよ。するとイエス様の教えの道がどういうふうにくっきりするんです。右と左がいて初めてこの道が明らかになるんですよ。私たちも人生でいろんな人に先月出会い、去年出会い、いろんな出来事に出会い、あれはちょっとまずいな、私もああなる可能性があるタイプだけど、あそこまで行っちゃまずいなって、ここで道をみんな修正してるんです。そして自分の大事な人生の大事な一歩をいろんな違う種類の人に揉まれ揉まれて、よく傷ついたり悲しんだりするけど、それが肥やしになって、それが教材になって、私たちの次の一歩が変わってるんですよ。だからあなたも反面教師になれというのは聖書の教えじゃないけども、事実多くの反面教師をよく見ながら、私たちは自分の道を決めるべきではないですかって。私たちは見たり聞いたり触れたりすると絶対影響を受けます。ちょっと変な話しましょうか。先週私の娘が来て、その旦那さんが皆さんに証しをして、いや皆さんが優しくて受け入れてくださることがお昼のいろんな人言葉でも証でもよく分かって嬉しかったっていうことで、よかったなと思いますが、皆さんが聞かないことを私聞いたんですよ。本当はテレビで家族が大雨にあって車2台ダメになって流される、そのテレビで映った場面を映そうと思って、ちょっと映らなかったんですね。その場面は私みたいなのはこうだったんです。もう熱があって、4歳の子供が額に絆創膏みたいなの貼って、それを抱っこしながら、若いお母さんとお父さんがいかにも心配して、アパートから出て歩いてくる場面をずっとニュースで流してたんですね。で私も本当これ大変だったなと見たら、騙されたかなと思ったんです。歩いてる時実はこんな話してたってね。あ、今私たちテレビ映ってるって、テレビ見てる人が、歩いてる若い夫婦はもしかしてクリスチャンじゃないかって見えるにはどういうふうに歩いたらいいんだって話しながらね、そんな話こそこそしながら、まるで役者じゃあるまいしと思って、私それ聞いちゃったもんだから、まさかと思ったんです。皆さん、さすが私の娘なんて思わないですよそんなにしたたかなのって思ったんです。あれ聞いちゃったから、もしか私次何か事故にでも巻き込まれてね、テレビに映る場面があったら、きっと私そのパターンで考えると思います。あ、今テレビに映って流れるかもって、あの人もしかして牧師さんじゃないかって、な100人に1人ぐらい思うには、どういうふうな表情でどういう受け答えしたらいいかって見たら影響を受けるんですよ皆さんね。それがいいことでも、またこれは反面教師でも、とにかく私はいろんな人に切磋琢磨、一人で山にこもって、そして人生瞑想して、そして人生に成立しない、こんな方程式ないんですよ。小説よりもきなりない、いろんな人に囲まれてここで生きろっていうのが神様の強い志なんです。その中でいろんな影響を受けながら修正して修正して、自分の人生の方程式をさらに神様に築いていただきながら、神様に喜ばれる一本の道を進むように、これが人生です。だって普通車走ってて高速道路で、あれ、覆面パトカーに、あれ、私と同じ車が捕まっているって言ったら、私気をつけますよ。私も危ないから、ちょっとここはゆっくり走ろうとか、あるいはちょっとこすって止まって、なんかレスキュー隊が来るの待ってるのを見ると、あ、私もよそ見するとあんなと悪いからって、やっぱり気をつけますよ、ね、車の運転でも見たら気をつけますよ。聖書の私たちに対する今日の第一のメッセージは、だからいろんな反面教師をあなたの前に置いた、それはあなたのこと想定外じゃない。あなたはあなたの人生で、私はあなたと私との関係だけで、あなたの人生は非常に尊い。なのでそこの教材から学べ、周りにいなかったら聖書の中に山ほど反面教師わざわざ書いたから、綺麗な物語として書かなかったから、もうどのページ開いても人間って醜い、人間って汚い、とんでもないところに行くんだってことをいっぱい書いたから、裏表なく。そこからあなたが何を学ぶかが全ての全てだと。他の人を修正したりとかするなって、そんなのあなたの権限じゃない。あなたが何を勉強してもう一つ高い次元を生きるかどうかだけがあなたに求められている全ての全てだって。で今日の箇所に戻るとね、その8節を見ると、ヤンネとヤンブレみたいな人がこのパウロ先生の時代にいて、その特徴は何ですかというと、ね、とにかく真理に逆らう、やたら噛みつく、とにかく湖岸と彼岸みたいに、川の向こうとこちらみたいに、もう全然成立しない、 会話がどんなに一生懸命勉強していても、だからその本性特徴は何ですかって2つあるんですよ。一つは知性、もう一つは信仰。そうか、キーポイントは知性と信仰大事だな、バランスです、ね、知性と信仰が両輪のようになって車は進むんですよ。彼らの知性はもう手遅れだって言うんです。なんで腐ってるから、皆さん例えば柿を置いといて上は綺麗だけど下がもうべしゃくちゃになって、そしてカビでも生えてたら食べた方がいいですよ、ね、いやこっちだけ綺麗だからって実は食べようとするのは本当のこと言って私なんです。そして家族に、いやそういうものは食べないものがいいって言われて、食べれるのにと思って泣く泣く捨てられて、いや食べたかったなって、後でゴミ箱から出して食べようかななんて補足なこと考えるのは私なんですが、まあ、腐ったらもうダメですよ。車ならば、うちの娘の車はダッシュボードのどこか上か下まで、私車さんに聞いたらどこまで水が浸かったかでもうその車は使えないって言うんです。一見その時動いても使わない方がいいって言われてるんだそうです。どこまで水に浸ったか、ね、車でも食べ物でも腐ったりカビが生えたりしたらもうそれはダメですよ、ね、知性が腐るっていうことは当時どういう人がいたんですか。これは第一の手紙の6章にヒントがあります。じゃあ20を出していただきましょう。今日の20を出ると、知性がおかしくなると信仰を使って例えば金儲けしようとする、そうしたら全てが歪むんです。自分のために信仰も利用するとするから主客逆転なんですね。第一手もて6章5節読んでみましょう、はい、また知性が腐ってしまった真理を失った人々、すなわち権限を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるの。なんでこんなに争いがあの人たちの周りに絶えないかというと、本質がこうだから。すなわち知性が腐って、そして経験を、まあ、利得の手段と考えているから。だから信仰看板に金儲けすることもできますよ。まあ、何かの壺の販売じゃない、商売じゃないけれども、先祖のたたりだとかって言って信仰の名のもとに自分の懐を肥やすことだってそれはありえます。というか知性が腐ったら全部ボタンの掛け違いで全部狂うんだって。あ、知性を保つって大事だなって。もう一つは信仰。信仰がライセンスがないという意味なんです。じゃあもう一回8節に戻りますか。8節に戻りますと、じゃあこの8節のところに、知性がまず腐ったら使い物にならない、もう一つは信仰の失格者。皆さん、この信仰の失格者というのは、まあ、これはね、ライセンスがない、資格を持っていない、もうそこにいるべき人じゃない。まあ、分かりやすく言うと、総理大臣は任命権があって内閣改造したら何人か大臣変えるんですね。でそれを国民が審査して評判がいいか悪いか、でそしていろいろ叩かれるわけです。この大臣はあんなことしたんだよ、そんな人を立てた首相は本当に責任ないのって。だから調べて調べて資格のある大臣、みんな国会議員だけど、大臣にして大臣する資格がある人格と過去と経歴と何か詐称したりしてないか、もうよく調べるそうです。資格のない人は大臣に立てちゃいけないと。こんな遠い話じゃなくても、例えばお医者さんも、よくあれ、お医者さんのライセンスないのに何年も眼科で見ていたとか、え、こんなことできるんだ、注射していたって恐ろしいなと思ったり。だから医院に行くと自分は卒業して医師免許持ってますって貼ってやったりしますが、ないのにやってる人いるんだって。なくても注射できるよってダメですよ。ライセンスがないのに、免許証ないのに運転しちゃダメですよ。運転できるんだって。下手な人より上手なんだって。いや、そういう問題じゃない、立つ資格がない。皆さん、失格者、信仰の失格者になっちゃいけないな。神様がくださったライセンスを手放しちゃいけない。神様を信頼してこの枠の中を歩まないといけないな。そもそも論で、知性が腐り信仰がレールから外れたら、私の人生どんなに自分で頑張っても空回り、もうやればやるほどおかしくなる。知性と信仰のバランスを保ち、ああなっちゃダメだな、この極端はダメだな、サドカイ派はおかしい、パリサイ派の危険もあるなって、そして自分自身が大切な今日一日、二度とないこの一週間、神様に喜ばれるように歩まなくちゃいけないんだなって、それは長い目で見なきゃいけないんです。じゃあ今日最後のポイントは、長い目でこれを見るんですね。それは9節なんです。3章の9節に進んでご一緒に読みましょう、はい、でも彼らはもうこれ以上に進むこと できません。あの二人の場合のように、すべての人にはっきり分かるからです。もう勝敗は決してるんです。もう彼らは勝てないんです。モーセの杖に飲まれるように、彼らはどんなにエセなんとかのように似せても、もう模造品は模造品なんです。本物にはならない。純金じゃなければどんなに金に見せてもやがて剥がれるんですね。彼らの愚かさは万人の目に明らかになっていると書きました。だから長い目で見ないと分かんないです。先月まで1年間はすごい一世を風靡して、だいたい 30% ぐらいの人があれ関わったよねって、だけどなんだか先月からガクガクッとギアが落ちて、そして次々暴露されて1から10まで全部デタラメだったとかって、まさかと思ったけど、あなた被害に遭ったって、どうしてもっと長い目で見なかったのって、どうしてその時の流れに身を任せたのをしまったなっていうことがないわけじゃないように、ね、彼らの愚かさって、これ分別がないということです。皆さん、あの馬が暴れ馬になって、もう誰も手綱さばきできないように、もう誰も家族でも止められない、もう誰の言うことも聞かない、もう自分自身の感情に任せていくように、ね、そういうふうに、やっぱりあの人たちおかしいわって、普通じゃないわって、どう見ても常識逸脱してるし、もう知性の逆を言っているし、あれはおかしいなって、だけど半年前そういうふうに見えなかったよねって、最初におかしいよって聞いた時まさかと思ったけど本当にまさかだったんだって。だから長い目で判断する、神様が長い目で見るように、神様ほどはできないけど私たちも長い目で自分の人生は次の一歩を、5キロ先はあの方向のためのこの一歩は少し右に行ってもいいから最終的にあの5キロ先に行くように、そういう見方はとっても大切です。だから今日の引用箇所の30は、長い目で見るとこういう実を結ぶ人生を目指すべきですね。ご一緒に読みましょう。ガラテヤ書、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。これを9つの実として絵を描いて、1つ目は愛って、喜び、リンゴみたいなのに平安って、柿みたいなのに寛容って書いて貼ってる人いますけどね、いいと思います。貼ってて、私たちが長い目で見るのは、実はすぐ実らないです。まさか種まいて次の日あの花咲かおじいさんじゃないけど、すぐ実がなれ花咲けって、これはありえない。人生は長い目で見ないと。でこんなことコツコツやってて、あの人は二段飛び三段飛びで、いいねって、あの人がよっぽど人生成功者に見える、あっちに乗り換えようかなって、乗り換えると、列車乗り換えると、あなたもしかしてライセンス失ってるよって、そこはあなたの進むべき線路じゃないとこ一生懸命走ってるよって。だから私たちは時間かかるけど、やがて愛の身の方向、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、23節を見ると、次、柔和、自制、人を騙したり懐を肥やしたり、それから憎しみや怒りをかきたったり、そういう人生じゃない、真反対の人生を長い目で目指しましょうって。だけど今身がならないんですが先生って、いいんです、ならなくて。私たちは何度も失敗し、だけど諦めずに進むべき方向は、反面教師を教材とし、聖書を教材とし、この道でいいんだ、明日結果ができなくても私はこの道を進むんだって。先週ちょっと実家に行ってきたんです。母が一人暮らしで、そしてちょっと病院にも行ったりしたんですね。一人だとなかなか食欲もないから、一緒に食べるのも必要かなと思ったりしたんですが、今頃になって思うのは、私の父は突然亡くなったんです。去年の11月25日、私は静岡で新幹線で間もなく降りようとしている時に、もう危篤で大変だとなって、もう奉仕先に連絡して急遽戻ったけど間に合わなかった。そのまま亡くなったんです。亡くなる直前、病院に行くとき、まさか亡くなると思って病院に行ったんじゃないんですが、母にいろいろありがとうなって言ったんだそうです。最後の一言が、本当にそれでよかったなって。で そうすると私は思い出したんです。私行ったんです、ある時父がどんどん具合悪くなって、だけど相変わらず年齢不相に、いろんな仕事をしてるもんだから年齢相にしなさいと言ったけど、とっても息子の言うことを聞くような父ではなかったんです。で私こう言ったんですね。だけどもしそんなことやって、まあ、本人にあまり言うべきことじゃないけど、息子だからもうちょっとあと5年生きれるのに、こんな生活をして1年で終わったらうちのおふくろどうするんだってこう話したんですね。 そしてじゃあうちに福島にじゃあ引き取るかって言ったら、そしたら父はこう言ったんです。それはダメだってこう言ったんです。だから父の妻である私の母はこの家じゃなきゃダメだとこう言うんですよ。この家はとにかくうちの母がこだわって、他は何でもいいけど教会のすぐそばに家が欲しいと。でうちの父も、お互いにお世話になってるわけだから教会のそばにということになって、もうこの場所じゃなきゃ、この家じゃなきゃ、いろんなここで子育てしたり孫が来たり思い出がいっぱい詰まったここじゃなきゃ、お母さんはダメ、お母ちゃんはダメだよと私に言ったんですね。あれそうかなってその時は思ったんですが、今頃になってやっぱり父との思い出がいっぱい染みついてるあの家じゃないとダメなんです。で教会の人がよく訪ねてお茶飲みをするあそこじゃないといけないんです。隣の人がよく行ったり来たりしておかず持ってきたりしてくれるあそこじゃないといけないんです。隣組はみんな知ってるあそこじゃないと、なるほど、お医者さんに言った時にほらお年召したちの幸せは決まってるわって、どんな立派な家があっても、どんなに息子がいても長らく住み慣れた家が一番いいに、それは決まってるわって私言われたんですが、なるほど、母の場合はそうだったかなって。特に今回思ったのは、うちの父がもう十何年前だと思うんです。私も記憶にはあるんですが、親戚みんな集めて、でうちの父はお寺の団塊の総代なんかもやってたので、ある時お寺さんに行ってですよ、お坊さんにもうお寺を抜けますと、キリスト教の信仰でうちは行きますからと、まあ、父も十数年前よくそんなこと言ったもんだなと今頃思ったんですが、ここで親戚をみんな集めて食事会して、で宣言したんです。うちは佐藤家は本家だけど、全部お墓も移してもうお寺さん抜けて、でキリスト教の霊園に入ることに決めたからって、一軒一軒多分まず説明してから多分やったんだと思うんですが、随分決断したもんだなと。で私今頃になって、母がもし一人になった時に私にコンコンと言ったように、ダメだ、ここじゃなきゃって、ここじゃなきゃお母さんは幸せじゃないんだって、父がそんな自分が先に亡くなると思ったかどうか分かんないけど、その彼方の母をイメージした時にここじゃなきゃいけないと、場所を指定し、そして親戚関係も全部自分が整理したからって、もうキリスト教だって自分自身も宣言したからって、ああこれはもしかしたら母のために長い目で見て、私は短い目で見て、こんな毎日8時5時みたいな90歳の人がやる生活じゃないって、出勤してもうやめなさいってこう言ったんだけど、しかし父はもっと長い目で見て、母が一人になっても住めるようにって、やっぱりこれ夫婦の絆ってそういうもんかなって思ったんでした。でこちらに来て昨日納骨式をして、田村さんご夫妻が夫婦一緒の納骨式って多分私やったことないんです。いや後追いをするかのように夫婦揃って、私結婚式みたいだなって本当は思ったんです。バージンロードだから、バージンロードで2回結婚式があって、同じ人と2回やるって、地上での1回目、2回目は天国に行っても天国に行くまでその先もずっと一緒だよという2回目のバージンロードをずっと来て、そして十字架の上に納骨して、その先は天国みたいな、こういう教会堂でやって、あこれ結婚式みたいな納骨式だなって、言いませんでしたけど、夫婦っていうのは長い目で見て連れ添うっていうのはそういうことなのかなって、ね、皆さん教会もそうですよ。伝道師は帰りましたけど、お祈り会した時にこんな会話になったんです。福牧師と私と、本当に不思議だねって、実は震災後2ヶ月後ぐらいから私たちはどうしようどうしようって3人で話してたんです、ね、本当帰るつもりだったから、奥多摩のキャンプ場にこの中の何人か一緒にたまたまお世話になったんですけど、いつまでもらって考え なかったんです。もともとなかったんです。もう多分1ヶ月ぐらいで帰れると思ってニュース見てて、なんだか怪しくなってきた途端に、毎日これはいいことか悪いことか、いつも話してたんです。で私よく仮設の人の今の話身近に分かるんですよ。仮設にいて4年以上もいると、仮設の住宅環境よりはるかにいい災害公営住宅ができても行かないって、ここで4年間家族みたいに一緒に生活し方寄せ合った人から離れたくないっていう気持ちは、なるほどそうだろうなって。だけどいつまでも仮設は30年40年持たないから、そんな未来はないと分かってるんだけど、旅立つのがなかなか、寒い布団から飛び出るのが苦痛のようにしんどいかなって。で私たちも奥多摩に行ったのはいいんだけど、毎日は麗しいんだけど、しかしこれ長く続けることは悪いことじゃないか、いつまでもキャンプ場買い上げてこのメンバーで一生やるなんて不可能なんだから、こんなことは悪いことなんだから、だったらいずれみんな巣立つ飛び立つんだから、解散って明日にでも、自己責任、自分で息子と相談しなさい、自分で就職探しなさい、自分でこれからを考えなさいとする方が本当は正しいんじゃないかって、もう何回話したか分かんないんですよ。でどっちが正しかったかは分からない、ただ 結果的にここに戻ってきて、あれがなかったら教会はなかったんです。で、あの頃だからこう思ったんです。いわきに戻ることもドキドキして、本当にそこで馴染むんだろうか、どんな教会できんだろうか、教会に未来あるだろうか、教会やる力が自分にあるだろうかって、そんなことからもうゼロから全部そうでした。だからあの会話と今見るとですよ、たかだかそこから3年ぐらいだけど、3年前ここにこんな教会ができて、そしてこの間のアフリカのワトとのコンサートは250人ぐらい来てたか分かりませんが、大熊だったら入らなかったんですよね。この教会だから入ったし、そもそもあの時香港からアジア の責任者が来てたんです、家族でわざわざ。だって私玄関で初めてって、初めましてって有名ですよ、お宅の教会って。お宅もね、知ってますよって。この教会でだからやろうと思ったんですって言われるし、まさかフランスのテレビ局が来るとは思わなかったし、先週もドイツの人7人来ましたけど、まあいろんな海外の人目まぐらしく、こんなことは想定してなかったんです。それから毎月のようなコンサートも、コンサートに来る地域の人、私たちここに来て出会った、ここに来たからこそ出会えた人たち、いやこんなことイメージできなかった。さらにあの時話したのは、まあ、来年か再来年もう一つ建物作ろうかって話になっても不思議だねって、全部ぺしゃんこになってついえ去ったと思った。もしあの時震災がなかったら、球磨町というところでお年寄り向け の働きをするって決めて話し合って、もうスタートするボタンが1ヶ月前に全部ご破産になってしまって、ついえ去ったと思ったら今頃復活して、来年かさらにはそれもやるって、まさかこんな未来があると。だから長い目で見ないと、長い目で教会を見ないと。昨日は実はステンドグラス持ってきてくれたんです。本当は今日皆さんに見せようと思ったけど、割るといけないと思って、もし私が皆さんにこう立てて見せようと思って、手からスルッといってガシャッと割ったら、もう私牧師辞任するしかないから、大事に私の部屋にしまっていて誰にも見せないって決まったんですけどね。持ってきてくださったアメリカ人の宣教師、本当に心を込めてよく考えて作ってくださったんですけども、その宣教師ちょっと涙ぐんだんです、2階で。それステンドグラス関係ない、この教会を作ったホレチェク先生の奥さんが亡くなったっていうニュース、知ってますかって。どうして涙ぐむのかなと思ったら、その先生は日本語苦手だから未だに英語しか話せないんですが、私がその先生が10年前に来たのか20年前に来たのかわからないけど、最初に日本に来た時にホレチェク先生に会って、そして自分は日本でここで働こうって決めた大きなきっかけになった先生なんですって。その奥さんがいなくなって本当に寂しいと私に言った時に、もう涙がこぼれそうになって、あ、そんな深い関わりのインパクトのあるご夫妻だったのかなと思ったんです。私その時思ったんですよ、ホレチェク先生はいわきに行けと言ってたそうですから。でホレチェク先生は亡くなって、多分奥さんに言ってたと思います。昔からそう言ってたんだ、大熊の教会には、やがての未来の未来の遠い未来は、で二段三段飛びでいわきだよって。これ亡くなったんです、ホレチェク先生は。で奥さんが最後ずっとそれをもしかして知ってたろうな、生きてるうちに。私たちの教会は震災は世界的ニュースだったから、何度も献金もうちに送ってくださったんです。そしてどうやらいわきに行ったよっていうニュースは星葉フテスト関係で行ったはずです。え、いわきって、もうだいぶ前に亡くなった主人がいわきだいわきだって言ってた、いわきに行ったのって。本当にあまりに長い物語、人の一生分の物語のど真ん中に私たちはいて、そしてコンサート出会い、いや3年間のスパンだけで見ても不思議だ不思議だって言ってるけど、70年間のバトン、ホレチェク先生が奥さんにバトン、奥さんが亡くなって私たちにバトン、そういうバトンは長い物語だなって。じゃあ最後に皆さんに見せないって意地悪したステンドグラスを映像でお見せしましょう。最後の40、じゃあ最初から説明しますね。じゃあ電気をせっかくだから、本当は光でやると綺麗だそうですが、これ昨日ちょっと説明聞いたんですね。これがこの朝日の底に入りますね。さあ皆さん、これは天地創造なんですね、クリエーションなんです。アダムとエバです。でこの黄色いのはね、創世記を見ると神の霊がもう自由に自在に地を巡っていたんです。神様の霊って、ルアッハっていう言葉なんですけど、ね、風のようにね吹いているんですよ。あ、ごめんなさい、ルアッハじゃなかったかな、間違った、ごめんなさいね。神様の風がとにかく、あ、ルアハだったかもわからない、ちょっと曖昧ですいませんね、風が吹いてるんです。その風をわざわざここにハート型を作ったそうですよ。この創世記の時から神様の強いお心が働いていた。 これはエペソ書の1章4節5節をモチーフにしているそうです。新約聖書で神様はあなたを天地創造の前から選んでいたのだという箇所で、天地が創造なんだけど、そこにすでにあなたに出会うための強い神様の心がここに刻まれているというそういうモチーフだそうです。この時から天地創造で人間が罪を犯して、そして世界中に分かれていって、イエス・キリストが来て、やがて教会が日本にも行って、宣教師があなたに出会って、あなたが一番救いを必要としている時に、あなたがキリストに出会って救われるというところまで天地創造の時から決まっていた。神様はそこまで長い目で天地創造の時あなたを見つめていたという思いをここに込めたそうですね。そしてこれは最初に作られた地球が上の水と下の水に分かれていることを表しているそうです。それから素敵な木々や神様が作ったことは日本をイメージして、桜田のこれから杉だったか飛騨だったか忘れましたが、日本のイメージして書いたそうです。そしてここは北斗七星に、先生これなんだっけ、北極星に北斗七星が向かっている図柄にしたんだそうで、太陽や月があって、これは私たちがふるさとを失ってもこの教会堂が翼を広げて双葉群、天のふるさとの方向を絶えず向いているように、それをイメージして、神様はこの天体も神様の規則正しい秩序のうちに強いお心が解き明かされるように作って、そして最後はこのいなくなってしまった動物、これ亀などが出ていますが、先生これ何て言ったかな、この動物なのとか、ちょっといろんな魚と鳥でしたか。そしてここにね、ライオンと羊をわざわざ描いたのは、やがて天地創造からイエス・キリストの来臨の彼方にもたらされる世界は、確かエゼキエル書に書いてあるように、ライオンも羊も血のみごもコブラもみんな平和な世界、救いの世界が来るというところまで全部織り込んだ天地創造のステンドグラスになりましたということでした。じゃあ2枚目、天地創造の遥か昔の次はモーセのエジプト脱出です。モーセのエジプト脱出は本当に苦しくて、人生で苦しくて辛くて、目の前が後ろも閉ざされている奴隷のように感じる時もありますけれども、しかしエジプトを脱出して海が左右に分かれる大奇跡の時には、エジプトからいろんなものをもらって、聖書では剥ぎ取って、そして出発したということをここに表したそうです。だからボロ布をまとって旅立ったのではない、本当に良いものを着て、そして神様は良くしてくださって、辛い故郷を失ったエジプト、新たな人生の旅路も神様のそういう導きの中にあった。じゃあ次お願いします。これはね、神様の都エルサレムを神様の御翼が、本人が感じていても、山の上から見つめられていても、知っても知らなくても、翼がぬくもりが神の民を守っているということをイメージしたそうです。よく見るとここにブドウがあって、よくここ見ると麦があって、大麦小麦かライ麦か知りませんけども、これは生産式をやがて来たる神の御体である教会がブドウ酒と麦から作られるパンを表して、この民はイエス・キリストを中心として生産式を絶えず行いながら、神様の大きな温かい翼、これ翼の教会だからに包まれているような群れ、歴史となる。じゃあ次お願いします。しかしそこには試練があって、これバビロンという国にエルサレムがめちゃくちゃになって、奴隷になって連れて行かれた。このチェーンは実際本物のチェーンがついていました。だからチェーンが落ちないように上につくと思います。このようにして彼らは神の都が火で燃やされて、それで破壊されて、そしてそこからつらい70年にわたる異国での奴隷生活、私たちもふるさとを失ってあちらこちら流浪したということを重ねて、けどここに手を書いた。神様の大きな温かい御手が見えても見えなくても、事実彼らと絶えず一緒だったというステンドグラスだそうです。じゃあ次お願いします。これが最後から2枚目、新約聖書に来るとわざわざ墓の中から見た赤いキリストの十字架の後ろ2人の強盗は罪を表す黒い十字架にしたそうです。みんな罪人だけど、イエスキリストの十字架によって清められると、この道をずっと来て葬られたお墓、国会議員の有馬亭ヨセフの墓は、これは天布だったかな、布を表しているそうです。ここも先生頭でしたっけ、ここだけを四角描いたんです、意図的に。 これは私たちがお客さんとなってどっかの家にホームステイしたら、まさかぐちゃぐちゃにしてベッドは畳まない、来ないと思う。布団なら畳ん で、きれいに毛布なら畳むように、向こうでは習慣ではまた戻ってくるよという時にはきちんと畳むんだそうですね。だから遺体が盗まれたとかそういうんじゃなくて、イエスキリストはここ布団から抜け出るように抜け出て、パジャマをきれいに畳むように、生きている、もう一回戻ってくるということを表すようにということを、この残された布が表現しているんだそうです。つまりこれは、私たち罪人はキリストに人生で出会い、その先ずっと来ると一度死ぬけれども、地上の死は免れないが、キリストは復活したように復活して、ここから墓の上の天に復活して、私たちも登っていくというところまでイメージした最後から2枚目だそうです。最後の夕日の一番大きいやつは、じゃあ最後お願いします。これが天国の風景だそうです。イエス・キリストの十字架を通して行く天国はこんなですよって、黙示録の21章2章に書いてある通り、その御座にはイエス・キリスト様がおられて、もういろはじゃないけども、アルファオメガって新約聖書の言葉の最初と最後の言葉、私は始まりであり終わりであり、天地創造からずっと天の御国まで変わることのない救い主の御座から、水晶のような間もなく彼方の流れのそばの聖火のような命の水が流れていて、水の両岸には命の木があって、ちょうど12個の実を書いたんだそうです。絶えず実がなっている、この素晴らしい天の御国に行けるんですかって、行くんですよって、ここに来るまで神様はなんと長い時間を使って、創世記からエジプト脱出から、そしてエルサレムの都から、エルサレム脱出から、十字架から天国まで、私たちはこの天国とその前の十字架の間あたりを今歩いているんだと思います。さあ、じゃあ電気をつけていただいて、私の解説は悪くはなかったでしょうか。何も昨日先生に聞いたことを思い出してちょっと違ってたらすみません。だけど本人が今度こう取り付けが終わったら来るそうです。どういう思いでこれを作ったか、で昨日帰る時はこの写真が欲しいって言って、私たちが防護服を着て大熊の納骨堂で礼拝してる写真が欲しいと、これはアメリカの報告するところにこの写真を流したいと言って、この教会がこうなってこのステンドグラスがこう入ったんだということをアメリカでも伝えたいということでした。まあ、私たちは長い聖書の歴史の中で、私たちの人生は一時のようですが、それでも50年60年70年80年90年100年と、ね、それも長い目で、今日起こったことを今日判断しない、今日ある出来事に惑わされない、長い目で見ていろんな物語を反面教師としながら、神様は次の一歩は右かな左かな三歩先かな、そして一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。じゃあお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の聖書の箇所を思い巡らしましょう。今日のタイトルは、私たちの人生が神様に祝福されたところに行き、神様が喜ばれる道を歩むために、いつの時代でも反面教師を教材として置きました。皆さんが今、あそこまで行くと自分もまずいな、これはちょっと気をつけないといけないな、どんな教材を神様に与えていただいているでしょうか。これで修正が効きます。その時の大切な視点は、短いスパンで解釈しない。聖書は長い物語です。創世記から黙示録まで、私たちの人生も長い道のりで、どんな回り道、どんな無駄だと思ったことも何一つ無駄なことはない。全てが人生の教材です。全てが勉強です。長い目で見て、神様が喜ばれる方向を誤ることなく、信仰を逸脱することなく、信仰者としてライセンスをしっかり握りながら、だけど常識や理性も大切にしながら、神様が用意しておられる天の都に至る素晴らしい道を歩んでいきたいと思います。そうですね、目を閉じたままいかがでしょうか。神様、私は日々の出来事に少し右往左往する傾向がありますので、もう少し構えて長い目で見て 人生の切り盛り、舵取りができるように私を導いて、またそのように歩ませていただきたい、そういう願いがある方はどうぞ目を閉じたままで手を挙げて神様にお示しください。もしも挙げたら下ろしてください。神様、一人一人にそのような長い目で物事を見る、判断する、流れに身を任せない、怒りを下ろすようにしっかりと自分自身の事象を見定めて物事を判断する洞察力を一人一人に与えてください。それからどうでしょうか。人生は日々全てが教材で勉強です。まあ、できたら自分自身が反面教師にならないで誰かを元気づけるモデルになれたら最高でありますけども、いろんな日々の出来事や入ってくる情報から自分自身を修正して、自分自身の与えられた日々の生活を大切に歩みますので、神様、私に物事を判断する能力、そして自分自身の次の一歩を修正する力、そのような賜物を私に増し加えていただきたいですと、そう願う方はどうぞお示しください。もしも挙げたら下げてください。神様、一人一人にいろんな出来事にただ翻弄されるのでなく、そこから学ぶべきことを学び、そして自分自身の糧として神様の方向に向かって一段二段上りゆく一週間としてください。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日示されたこと、また改めて週の初めにお願いしたいこと、また改めて神様に感謝したいこと、特に自分の健康、自分の家族、今週の自分自身のスケジュールのために神様に祈りたいと思います。またこの教会がこれからも用いられるように、この町の祝福もお祈りしましょう。今日退院されて来られた箱崎さんの健康とご家族とお仕事に祝福があるように。続けて今病院でにおられるレイ君の命が強められるように、また森さんの顔の痛みが消えるようにぜひお祈りしてください。それから伝道師が帰りました、そしてモニカ先生が戻ってきます。それぞれを祝福してくださるようにも祈りましょう。それではしばらく週の初めのお祈りを心を合わせ、できたら声に出してご一緒に自由に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを祝福してくださって、愛してくださってありがとうございます。天のお父様、どうか私たちはこの地上が本当に全てが神様の教育です、神様の指導です。私たちがそのようにして修正しながら、またいろんな出来事の中で自分の道を見出しながら進めるようにお助けください。神様、この泉の町、いわき市、福島県、東北、被災地、この国、またこの世界を慈しんでください。どうぞ長い目で見て私たちの次の一歩を決めることができますように、この教会も用いてください。コンサートや、また葬儀や、また貸し出しに来られる多くの全ての人に神様からの、どうか神様が触れてくださるようにお願いいたします。また箱崎さんを強めてください。森さんを癒してください。霊君の命を祝福してください。天皇お父様、岡部先生、またモニカ先生の行き帰りの道、どこにいてもお働きを豊かに祝福してください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。祈ります。天のお父様、私たちを一週間の始まりにずるずると先週の今週にならないように、もう一度自分自身の立ち位置を確かめ、信仰を働かせ、神様に与えられた理性や常識を働かせながら、いろんな出来事を判別し判断し、そして自分の人生は自分の責任なので 他の人の人生は口を出さないとして、自分自身が次の一歩をどう歩むかについて今日一人一人にどうぞ強く示してください。神様に示された一週間の旅路を神様が共におられるから大丈夫と信仰を持って、堂々と大胆に祈りつつ、いつも天を見上げ信頼しながら生活できるようにお一人一人を祝福してください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、あなたを見上げ、神様が喜ばれる道を絶えず求めて歩みます。自分自身を修正し成長しながら大切な一週間を過ごせるように助けてください。あなたに信頼します。あなたがいつも共におられることを告白します。恐れないで進めるように導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。